はい、2週間のご無沙汰でした町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーから、お送りしております。いつもはですねこの番組で僕のトラウマ映画ということで、ガキの頃に見て、嫌な思い出になった映画を紹介していってるんですが、今日は皆さんから寄せられたメールを紹介してですね、皆さんの忘れられないトラウマ映画特集ってことで行ってみます。通行ってね、なんていうか、まあ、アメリカから最新映画の情報をお送りするとか言ってるんですけども、全然最新映画の話してねえじゃねえか、この野郎って言われるかもしれない。なんか面白い映画ないんですね、もう。最近全然ダメですね、映画ね。実はこの間アメリカで大ヒットしてるですね、ノックトアップって映画見に行ったんですけども、まあ、ノックトアップっていうのはね、孕まされてみたいなですね、妊娠しちゃってっていうようなスラングなんですね。で、監督はですね、40歳の童貞男を撮ったですね、ジャド・アパトっていう結構才能のある人なんでね、まあ期待して行ったんですよ。それで評もいいしね。それでまあなんか、話はね、結構なんとかいいっていうね、エンターテインメントチャンネルっていうのは実際にあるテレビ局なんですけど、そこで働いてるレポーターの美人のですね、巨乳の、なんていうかですね、金髪美人のね、女の子がですね、たまたまなんか酔っ払ってですね、いい気になってるところに、どうしようもない無職のですね、ボンクラ野郎と出会ってですね、勢いでセックスしちゃったら妊娠しちゃって、で、まあ子供を産むことにしてですね、二人で結婚生活を始めるって話なんですけど、全然説得力ないんですね。この男の方はですね、まあコメディアンのセス・ローガンだっけな、誰かそういうやつがやってるんですか、無名のコメディアンなんですが、これから売れるかもしれないんですけども、これがですね、もう何にもしてない男なんですね。男同士でこう、なんていうかね、一つの家を借りましてですね、そこでまあ、インターネットのサイトを作ってると。で、どういうサイトかっていうと、映画のですね、あらゆる映画の、おっぱいが出たり、お尻が出たりするシーンを全部チェックしてですね、それをインターネットで情報提供すると。それでまあ、広告とかで儲けようっていうふうに言ってるだけで、言ってるだけでですね、全然できてないんですけど、で途中でもってですね、そういうもうサイトはもうすでにあるってことを知って、何もかもパンになっちゃうんですね。つまり結局完全な無職男なんですよ。まあ、こういうね、ダメ人間はですね、まあ、映画批評関係者とかですね、まあ、アメリカの僕の友達とかね、いっぱいいるわけですけども、まあ、パトリック・マッシャースなんか典型的な例ですけども、もう35になろうっていうのにですね、子供みたいな男でね、車の免許も持ってないというとんでもないアメリカ人ですけども、僕がなんか初めて連れてくまでね、30過ぎまでですね、アメリカ人のくせにね、ストリップバーにも行ったことがなかったですね、拳銃も撃ったことが なかったんですね。どういうやつなんだお前は、本当にアメリカ人かよって、車も運転できない、ピストルも触ったことがない、ストリップも見に行ったことがないというね、とんでもない男なんですけども、とんでもないっていうか、話を聞くと普通の真面目な男のような感じがするんですけども、まあとにかく収入が全然ない人なんですけども、ちゃんといい奥さんがついてるんですね。いい彼女が結構いてですね、ちゃんと働く真面目ないいいね、女がついてくるってね、世の中間違ってるよとか思うんですけど、まあそういう映画でね、見てるとムカムカしてくる映画でしたね。はい。ふざけんじゃねえ、お前らとか思ってね、なんでこんないい女が引っかかんだ、このダメ人間に思いましたけどね。まあ、途中でね、さすがにあまりにもダメなんでね、その女の人の方が、ヒロインの女の人が、こんなんあんたなんかやってられっかよってね、途中で叩き出しちゃうんですけど、で、はっと目覚めてですね、その男が、ダメだ俺、今までいつまで経っても子供のままだった、大人になんなきゃってことで、ちゃんとした就職をしてですね、真面目に生きようとするんですけど、それ映画のもう一番終わりのあたりなんですよ。で、ちょっと遅すぎるというかですね、うちの神さん、はっきり言って連れてったんですけれども、ふざけんじゃないわよって途中で席立ちましたから、僕後半はよく知らないんですね。で、あんたこんな映画いつまでも見てんじゃない、こんなバカばっかりじゃないのとこれに出ているやつだってね、もうろくでもない、クズ人間だよとか言ってね、もう席を立ってしまったんで、ちょっと待ってくれって、追っかけてったんですね。映画終わりよくわかんないんですけども、まあ確かにね、なんていうかこの男の人が、仕事とかできなくてダメなんだけれども、女の人には優しいとかですね。なんかいいとこちょこっと見せないんですけど、全然前半で見せないんでね。なんだよこれっていうね。まあ、説得力ねえなと思うんですけど、まあ現実にはこういうやつがいっぱいいるんでね。説得力のないカップルがいっぱいいますね。現実にもね。という感じの映画で。まあ、うちの神さんはね、映画の途中で席立つってね、めちゃくちゃ多い女でですね。僕は今までね、衝撃を受けたのは、衝撃っていうかね、デスペラードって映画あったんですね。ロバート・ロドリゲスの映画でね。まあ、銃撃戦ガンガンやるだけの、これ、アントニオ・バンデラスがですね、まあ、ギター弾きでですね、流しのギター弾きで、ギターのケースの中にはマシンが入ってるっていうね、まあ、そういう西部劇みたいな映画なんですけども、それを見に行った時にですね、バンバン銃撃戦があるんですけど、途中で神様が怒りましてですね、こう言ったんですね、あんたいつまでこんなの見てんの？あんたもういい大人でしょと。で、こんなバカみたいなの見ても何の役にも立たないわよと。もっと一生懸命考えなきゃなんないことあるし、映画見るんでも、なんか自分の役に立つ人生にとってプラスになるような映画見なきゃ、しょうがないじゃないの。こんなの見てもただの時間の無駄で、これ現実逃避でしかないわよ。もっと現実を見なさいってなこと言ったんですね。他にお客さんいるんですよ。もうみんなドヨーンとしてましたね。それ言うなよ。 知ってるよ、そんなこと言われなくたって分かってるよ。言わないでくれよ。ここまで言わなくてもいいだろう。いいじゃないか、一瞬ぐらい現実逃避したってっていうかね。まあ、きついこと言う神さんなんですけどね。まあ、そういうことでですね。まあ、ろくな映画がないんですね、アメリカには。だからまあ、昔の映画の方が面白いんでね。昔の映画の話になっちゃうんですけども、それで、まあ、皆さんからですね、寄せられた、トラウマ映画ってことでですね、皆さんのお手紙を、メールを紹介していきたいと思います。はい。まず最初はですね、高田真由美さんからのメールですね。私が小さい頃テレビで見て衝撃を受けた映画、それはシベールの日曜日です。あ、はい。シベールの日曜日、62年の、フランス映画ですね。はい。どうかどうか二人で幸せになってほしいという願いが叶うはずもなく、あの理不尽で無語すぎる幕切れ、悲しすぎて見終わった後、魂が抜けたように呆然としたことを覚えています。この映画を、ロリコン映画なんていう輩もいるらしいですが、世間でいうロリコンという言葉安易に使ってほしくないと思います。と、どういう映画かって話をしますとですね、シベールの日曜日っていうのはですね、ベトナム戦争かな、フランスが舞台なんですけども、まあ、主役はですね、ハーディ・クリューガーっていうなんかドイツ人なんですけど、なぜか、まあ、ベトナムにそのフランスが介入してた時期あるんですね、そのアメリカがベトナム戦争をやる前にですね。で、フランスはその、まあ、ディンビエンフの戦いってやつでですね、もう大負けして、撤退するんですけども、かなりその民間人に対する爆撃とかですね、虐殺をしたんですよね。ちなみにアラン・ドロンっていう俳優はですね、この時にまあ、落下傘兵としてですね、まあ、非常にまあ、特攻隊ですね、レンジャー部隊として、ベトナムの戦争に参加してるんですね。この人は、アラン・ドロンという人はかなり人を殺してる人なんですよ。だから銃の使い方とかものすごいプロフェッショナルでですね、映画を見てると非常に怖い、殺伐たるですね、本当の殺人者が銃を撃つ撃ち方をするんですね、アラン・ドロンって人は。だから、ガンマニアの間では怖い怖いと言われてるんですけど、全然普通にアラン・ドロンのことをただの美男子だと思ってる人がほとんどなんですけど、マニアの間では怖い人と思われてるのはアラン・ドロンですね。まあ関係ないんですが、そのベトナム戦争に行ってですね、まあ虐殺に加担してしまった、機関兵が主人公なんですね。で、まあ、その時に、まあ、女の子かなんかを殺したみたいなんですね、ベトナムの。で、まあ、非常にその、トラウマになっていましてですね、で、頭おかしくなってると。で、まあ、彼女もいるんですけど、ガールフレンドも、もう全然その彼女を愛せなくなってるんですね。で、まあ、精神病みたいな感じになってるんですけど、その時に、まあ、たまたまですね、みなしごになってしまった、女の子なんですね、小学生の女の子。それがシベールって女の子で。で、日曜日のたんびにその女の子と会ってですね、なんか遊ぶようになるんですよ。で、まあ、どう見てもおかしいんで、近所の人とかは、なんかおかしいんじゃないのって言うんですけども、まあ、父親と娘なんだというふうに勝手に解釈してですね、ほほえましいわとか言って見てたりするんですけどね。ところがですね、だんだんこう、なんていうかですね、周りの人もだんだん、あの男おかしいよって話になってきましてですね。で、最終的には警官がですね、まあ、ロリコン野郎だろ、この野郎ってことでね、女の子にいたずらしようとしてんだろうってことで、その、男、シャーディ・クリューガーっていう機関兵をですね、射殺してしまうというですね。これはまあ結構ロリコン映画の古典っていうふうに言われてはいるんですけれども、まあよく見るとですね、実はサリンジャーのですね、サリンジャーのライ麦畑で捕まえてっていう小説ありますよね。あれに非常によく似たところがあるんですね。あれも主人公がですね、まあ精神を病んでっていうか、まあ現実に適応できないですね、若者なんですけども、ただ彼はその自分の妹、その純粋無垢な妹にだけにですね、この世界に対する希望を見出していくんですね。彼女の純粋無垢さだけを崇拝していくと。で、彼女を連れてなんかどっかに逃げようとするんですね。で、非常に怖い感じがするんですね、読んでると。なんでこの、まあ、もういい大人になろうとしているその若者がですね、まあ、大学に行くぐらいの年齢の若者がその、その8歳とかその6歳とかそのぐらいの自分の妹にこんなに執着して崇拝しているのかってちょっと怖いんですね。で、まあ、結局ですね、その主人公、ライ麦畑で捕まえての主人公は最終的に精神病院に行くしかなくなっちゃうんですけれども、この、そのシベールの日曜日のこの機関、ベトナム機関兵と、そのシベールって女の子との関係はちょっとサリンジャーに似てるんですね。どういうふうに影響してるのかちょっとわからないんですけど、フランスの映画なんでね、まあ、非常によく似た印象で、そのロリコンっていうよりは、なんかその一つの女の子に、そのもう世界が全部汚くて、たった一つの、そのなんていうか、純粋なものをその中に勝手に見出していくというですね、まあ、妄想の話なんですけれども、はい。それがシベールの日曜日ですね。で、高田真由美さんのお手紙戻りますと、世間でいうロリコンという言葉は安易に使ってほしくない映画ですと。最近の、感涙売り物映画とは全く違った真の魂の震え合いを描いた映画だと思います。1970年前後はこの映画時々テレビでやっていたと記憶していますが、町山さんご覧になられましたか？僕ももちろんテレビで見てますね。これはモノクロ映画なんでね、 テレビがカラーが普通になっちゃってからは放送されなくなったんですよ。で、昔は結構モノクロの映画をですね、深夜の時間帯にやってたの。僕深夜に見ましたね。深夜はですね、よくヨーロッパのね、モノクロ映画をよくやってましたね。僕が一番好きだった映画はですね、悪魔が夜来るって映画なんで、ちょっとその話はですね、また、したいと思いますが、悪魔が夜来るって映画はですね、未だにこう、非常に覚えてるのはですね、ダンスパーティーかなんかのシーンがあるんですね。これ昔の王様とかですね、お姫様がいた頃のお城の話なんですけど、お城かなんかでダンスパーティーやってるところで時間が止まっちゃうんですよ。で、時間が止まった中で主人公たちだけが動くんですね。そう、他の人たちみんな止まってると。いうシーンがあってですね、それをね、非常にその覚えてるんですね。子供の頃だから、その自分以外のものの動きが全部止まったらどうだろうって、時間が止まったらどうだろうとかね、その間に溜まってる宿題やろうとかですね、そういうことを考えてたんで、近くの駄菓子屋に行ってですね、欲しかったあれを取っちゃおうとかですね、めんこが欲しいとかですね、時間が止まってもね、やることが子供だから、そのぐらいしか覚えてないんですけども、そういう映画が、悪魔が夜来るって映画でですね、それを深夜に見ましたが、それもモノクロ映画だったですね。モノクロのフランス映画はかなり深夜に見ました。はい。ということで、高田真由美さんからですね、シベールの日曜日についての、お手紙でした。ありがとうございます。はい。次行ってみたいと思います。次はですね、浦安のですね、みゆきレスカさんからの、みゆきレスカさんでいいのかな？みゆきレスカさんからの、お手紙です。はい。私も時々思い出す映画があるので、町山さんに話したくなりました。14歳の頃、深夜映画で見たトラウマ映画、シドニー・ルメット監督の蛇側の服を着た男です。あ、60年のアメリカ映画ですね。マーロン・ブランドの強烈なキャラクター、初めて男性のセックスアピールを感じました。何よりラストの地元民が集まってよそ者であるブランドを排除してリンチするシーンが、後になってイージー・ライダーをはじめいろいろリンチに関しての映画を見ますが、これデビッド・リンチの映画ってことじゃなくてですね、ボートたちが集まって一人の人間を殴り殺しにするリンチですね。はい。最初に見てしまったのがこの映画なので、これはですね、この蛇側の服を着た男っていうすごいタイトルの 映画なんですけど、蛇側の服ってこの錦蛇のですね、皮をこう剥いでですね、それでなんか背広みたいなジャケットにしてるんですね。それが蛇側の服なんですね。こんなの着てる人はですね、どう見てもなんていうかですね、ヤクザというかですね、ろくでもないファッションでですね、日本だったら敵屋さんとかがね、着てそうな服なんですけど、まあ流れ物なんですね。これは要するに南部の閉鎖的な街にですね、マーロン・ブランドがですね、流れ物としてやってくるわけですよ。で、蛇側の服を着てるわけですよ。もういかにもっていうね、とんでもない男なんですけども。で、その地元のですね、なんか奥さんかなんかが惚れちゃうんですね。で、惚れちゃうんだけど、こういういかがわしい男と付き合ってるっていうのは、もう自分のプライドが許さないわ、みたいな感じで、ちょっといじめたりするんですね。この辺がだからなんかね、面白くてね、要するに、惚れたんだけれども手に入らないものをいじめたがるっていう、なんかそういう性質があるんですね、人間っていうのはね。で、いじめてるんですけど、結局ですね、レイプされてですね、それでメロメロになっちゃうんですよ。マーロン・ブランドに、ふんふんされましてですね。で、まあ、ちょっと、性奴隷みたいな雰囲気になってくるわけですけども。で、まあ、その旦那の方がですね、女房寝取られたって怒り狂いましてですね。それで、あいつはよそ者で、うちの女房を犯しやがったみたいな話になってきてですね。で、結局村人たちを、なんていうか、扇動して、この蛇側の服を着た男、マーロン・ブランドを殺してしまうという話なんですね。前、この番組でお話ししました、マドマーゼルっていう映画と話そっくりですね。あれも流れ者のイタリア人のイケメンのですね、ムキムキのですね、色男が、田舎町に流れてきてですね、それがまあ、好きになっちゃった女教師、マドマーゼルと呼ばれてる女教師、ジャンヌ・モールがですね、どうしてもやりたいんだけども手に入らないってことで、その、流れ者の男をいじめたりですね、最終的にはもう、侵されてメロメロになったりするって、でも、悔しいからあの男に侵されたわって言って、で、村人が、リンチしてそのイタリア人を殺すって、話ほとんど同じですね、これね。今気がついたんですけど、あとピクニックって映画もあるんですね、同じ話でね。ピクニックってのは1955年のですね、映画で、ウィリアム・ホールデンが主演なんですけど、これ、方々と言われてるですね、なんていうかね、貨物列車にですね、飛び乗ってはですね、アメリカ中を旅してるなんとか流れ者っていうか、浮浪者のですね、ことを方々って言うんですね。それがウィリアム・ホールデンなんですね。この方々っていうのは日本語が元になってるらしくて、方々に行くっていうことからですね、英語になったらしいんですけども、はい、日系人がアメリカに来てですね、鉄道で移動しながら労働者をやってたんで、そこから方々って言葉が定着したらしいですね。確か班長って言葉もですね、日本語からアメリカに定着して、本庁っていうのはですね、まあなんか労働者のリーダーって意味 意味で定着してるんですね。まあ、それはいいんですけども、その方々がですね、カンザスのですね、キリスト教でもゴリゴリのですね、お堅い、なんていうか保守的な街にですね、ふと、こう、貨車から降りてですね、そのウィリアム・ホルデンが。で、まあ、季節労働者なんで、その街の、まあ、なんか手伝いをするんですね。庭で働いたり、なんていうか肉体労働をするんですよ。で、肉体労働をするときにですね、その上着を脱いで、まあ、体裸でですね、汗かきながらその運動してるとですね、地元の女の人たちはみんな、なんていい体かしら。ちょっと触ってみたいわってなるんですね。同じですね、これ、どの映画も。マドモアゼルも同じだしですね。蛇側の服を着た男もみんな同じですね。だからこれ、アメリカとかヨーロッパもに限らずですね、その、保守的な田舎町にですね、非常に美しいイケメンの男がですね、やってきて、その肉体美でもって、その、地元の、まあ、堅苦しい生活をしているその奥さんたちを欲情させるというですね、話が伝統的にあるわけですよ。はい。で、このウィリアム・ホールデンがですね、なんていうか、その町に、受け入れられるようになってくるんですね。いい男だから。それで結構、なんていうか、いろいろ仕事もできてですね、肉体派なんですね。他のキリスト教にゴリゴリのですね、教会に行ってなんか神様を拝んでるような人たちとはちょっと違うワイルドな雰囲気があるんですね。この頃、ウィリアム・ホルデン非常に美男子なんでね。で、その地元のですね、お金持ちのその娘っていうのはキム・ノバクって、まあ、エッチなですね、女優さんがやってるんですけど、ロシア系のですね、非常に肉体派の人なんですけども、まあ、それとできちゃう感じになっちゃうんですけども、その時にその嫉妬したですね、その妹っていうのはですね、全然そのキム・ノバクと全く反対にですね、メガネかけてどうもですね、貧相なですね、コンプレックスの塊みたいな、かわいそうな女の子なんですね。で、なんか、それでテンションが高まっていって、その街がですね、結局そのウィリアム・ホールデンを追い出そうという方向に向かっていくんですね。で、結局よそ者だから、最初は、まあ、なんとか受け入れるんだけども、結局追い出すという方向に向かうって話で、やっぱこれも非常に似てますね。蛇側の服を着た男の方はですね、これ脚本家がですね、脚本家っていうか、話を書いたのは、テネシー・ウィリアムスって人ですね。で、このテネシー・ウィリアムズはですね、前にここでも紹介しました、トラウマ映画で先週紹介しましたですね、愛すれど心寂しくっていう映画の、原作者の、カーソン・マッカラーズと同じ、いわゆる南部ゴシックの作家なんですね。で、テネシー・ウィリアムズは、まあ、戯曲が基本なんですけれども、まあ、やっぱり南部のその閉鎖的でもうキリスト教ゴリゴリのところにですね、隠されてるセックスとかですね、差別とか、そういったものを暴いていくというのがテネシー・ウィリアムズの基本なんですけれども、テネシー・ウィリアムズっていうと、日本では欲望という名の電車が一番有名ですよね。この欲望という名の電車の映画版はですね、ビビアン・リーが、風と共に去りぬで、スカーレット・オハラをやってたビビアン・リーがですね、だんだんおかしくなってですね、まあ、ウォルドミスっていうか、未亡人でですね、まあ、やっぱりマーロン・ブランドがまた出てきて犯すんですけど、この人はレイプばっかりしてる人ですね。はい。ビビアン・リーが、色情狂みたいになってってですね、完全に発狂して精神病院に行ってしまうんですね。で、その辺がものすごく怖いんですけれども、この風と共に去りぬでしかですね、ビビアン・リーを知らない人は、ちょっとこの映画を見るとすごい衝撃を受けるんじゃないかっていうのが、まあ、欲望という名の電車です。こういった、自分の中の欲望とですね、外側の、なんていうか、まあ、対面みたいなものとの分裂でおかしくなっていく人っていうのがですね、このテネシー・ウィリアムズの話でよく出てきますけれども、これはなんか、この人のですね、お姉さんが実際そうで、それで精神病院に入ったらしいんですね。で、それで両親がですね、もう非常に恥ずかしがってですね、ロボトミーしてしまったらしいんですよ。ロボトミーっていうのは、恐ろしい手術でですね、もう現在法律で禁じられてますけれども、目のですね、眼球のとまぶたの隙間に棒を突っ込んでですね、そこからその頭蓋骨の内側の前頭葉に棒を突っ込んでかき回して前頭葉を破壊するというですね、そんなひどい手術をしたんですね。で、それやられてですね、廃人になってしまったんですね、このテネシー・ウィリアムズのお姉さんって人は。で、そのお姉さんがモデルになっているのが、そのテネシー・ウィリアムズの戯曲にいっぱい出てくる、その狂っちゃう女の人なんですけど。で、なんかもうね、テネシー・ウィリアムズの話にどんどん行きますけども、このテネシー・ウィリアムズ自身はですね、ゲイだったんですね。熱いトタン屋根の猫っていう、すごい変なタイトルの 戯曲があるんですけど、熱いトタン屋根の猫、なんだろうと思うんですね。これは要するに、トタン屋根の上にですね、暑い日に猫が落っこってしまってですね、あちゃちゃちゃちっていう、こう、猫じゃ状態になりまして、それは、まあ、エリザベス・テイラーが主演でですね、まあ、南部のお金持ちのところに嫁いだ嫁さんがエリザベス・テイラーなんですね。その旦那がですね、ポール・ニューマンなんですよ。最近俳優もう辞めたって、スパゲティ作りに専念するとか言ってるおっさんなんですけども、この頃はまあ美男子でですね。で、ところがそのポール・ニューマンはね、ホモなんですね。 ットボールプレイヤーで、ホモなんですよ。で、ホモなんだけど、まあ、それを隠して、のんけのふりしてですね、エリザベス・テイラーと結婚してると。エリザベス・テイラーは全然セックスしてもらわないから、だんだんおかしくなってくるんですね。熱いトタ屋根の上の猫みたいにジリジリしてるという話がですね、テネシー・ウィリアムズの戯曲なんですけども、これは映画になったバージョンではですね、最後突然ですね、ポール・ニューマンがですね、芸を辞めて、その神さんのエリザベス・テイラーとですね、なんとか仲良くなって終わるんですね。それでエリザベス・テイラーの方はですね、私妊娠してるのとか言って、まあお父さんがですね、癌で死にそうなんで、彼を安心させるためにはその後継ぎとしてですね、立派な男になって子供も作らなきゃならないっていうことで、終わるんですけれども、なんで妊娠してんだよって、セックスできなかったんじゃないのっていうね、ゲイだろっていうね、どういうことなんだろうってね、最後にどうせゲイをやめるんですけど、ポール・ニューマンは。なんだろう、このオチはと思うんですけど、これは、なんていうか、それ1957年のハリウッドだったんで、非常にお堅い保守的な、世界でしたから、ゲイってのは悪いことだから、ね。だから、大人になるときにやめるんだと。ね。それでちゃんと子供を作るんだと。めでたしめでたしっていうハッピーエンドなんですけど、ふざけんなっつってテネシー・ウィリアムズはめちゃくちゃに怒ってですね、こんな映画ふざけんじゃねえよっつって怒ってたらしいですけどね。はい。ちなみにね、さっきの欲望という名の電車の主役で狂っちゃうですね、ビビアン・リー自身はですね、イギリスのシェイクスピア俳優のローレンス・オリビエと結婚したんですけど、ローレンス・オリビエっていうのはゲイだったんですよね。で、カーク・ダグラスの友達なんですけど、彼が書いてますけども、まあ、ビビアン・リーは旦那がゲイなもんで、男に飢えてて俺に襲いかかってきたよみたいなことを事前に書いてますけどね。ローレンス・オリビア、スパルタカスって映画の中でちゃんとゲイのローマのですね、ゲイというかバイセクシャルの、ローマ人を演じてますけども、あれカーク・ダグラスがプロデュースした映画で、嫌がらせのような配役でしたけども、このね、エリザベス・テイラーって人はですね、なんかね、もう非常に美人女優っていうかですね、まあ、ハリウッドの黄金時代みたいなふうに思われてるみたいなんですけども、実はこの人変な映画ばっかり出てる人なんですね。この熱いトタン屋根の猫の次にですね、1959年かな、去年の夏突然にっていう映画でですね、エリザベス・テイラーまたもですね、ゲイの男と結婚する、奥さんの役を演じてるんですよ。で、この映画精神病院の話でですね、まあ、テネシー・ウィリアムズのお姉さんがモデルになってるんですけども、ロボトミーの手術を受けそうになってる、奥さん、未亡人の役でエリザベス・テイラー出てくるんですけども、精神科医がですね、ロボトミーしようとするんですが、なんかちょっとこの奥さんが狂ってる原因というのは何だろうってことで調べていくとですね、キャサリン・ヘップバーンっていう有名な女優さんですけども、が、なんていうか、姑でですね、で、実はですね、その旦那っていうのはゲイでですね、若い男の子が好きなんですね。で、そのキャサリン・ヘップバーンが若かった頃は、彼女がちょっとエッチな格好とかをしてですね、若い男をなんとか呼んでですね、餌にしてですね、なんていうか若い男を引っ掛けて、で、その来た若い男を息子がですね、まあ、エッチしてたんですね。ところが、キャサリン・ヘップバーンが年取ってきちゃったんで、なんとか餌にならないんで、もっとムチムチしてエロいですね、エリザベス・テイラーと結婚して、自分の奥さんを、餌にして、若い男を集めていたというですね、まあ、ものすごい変態な世界なわけですね。これはもう本当に恐ろしい話なんですけども。で、エリザベス・テイラーはその頃すごいですね、おっぱい大きかったんですね。で、この去年の夏突然にっていう映画のポスターはですね、エリザベス・テイラーが砂浜にこうですね、こう横たわってですね、こう下の方からですね、カメラを見上げてる不思議なアングルの写真なんですね。胸の谷間とかよく見えて。これなんかちょっとフェラチオをですね、こう想像させるようにわざと撮ってるんですけれども、非常にわいせつなポスターでですね、まあ、とにかくエリザベス・テイラーはそれで若い男を拾っては自分の夫に与えていたというですね、まあ、提灯暗香みたいなですね、芸能なんていうかですね、ハンティングなんですけども、で、そのうちにですね、夫がですね、若い男を食ってるってことは地元の人たちにバレましてですね、で、リンチされて殺されちゃうんですね。またリンチされて殺される話ですね。ちなみにこのテネシー・ウィリアムズ自身もですね、このお釜野郎とかね、ホモ野郎って言われてですね、もうみんなに袋叩きになってですね、もう半殺しになっちゃって、まあ、リンチされる寸前まで行っちゃったことのある人なんですけども、で、旦那がもう殺され方がですね、全身の皮かなんかを剥がれてですね、ぐちゃぐちゃにされて殺されちゃうんですね。で、それをエリザベス・テイラーは目撃しちゃって、それで頭がおかしくなってたっていう話で、この去年の夏突然にの精神科医の役で出てるですね、モンゴメリー・クリフトっていうですね、非常にもう2枚目の俳優さんはですね、この人はゲイだったんですね。それでエリザベス・テイラーと非常に仲良くてですね、エリザベス・テイラーはそのゲイの奥さんとかですね、ゲイの友達の俳優側の人が多かったんで、70年代以降はそのゲイの人たちを支援するですね、社会運動家になったんですよね。で、キリスト教団体からはですね、ゲイの仲間とか言われて嫌われてたんですけど、 で、まあ、マイケル・ジャクソンなんかね、エリザベス・テイラーがすごい大好きでね、なんか知らないけど、ゲイの人に囲まれて崇拝されてるのがエリザベス・テイラーなんですね。で、ゲイの人なんかよくエリザベス・テイラーみたいな顔になりたいとか言ってメイクしたりするんですけども、まあ、不思議な女優さんですね。はい。で、さっきカーソン・マッカラズの話をしたんですが、愛すれど心は寂しくの原作者のカーソン・マッカラズなんですが、この人はですね、実はその前にですね、黄金の目に映るものっていう小説が映画化されてるんですよ。これもマーロン・ブランドとエリザベス・テイラーが出てるんですね。今回マーロン・ブランドとエリザベス・テイラーの話ばっかりですけども、この黄金の目に映るものって映画、1968年か7年の映画なんですけれども、この映画の日本語題名はですね、禁じられたジョージの森とかいうね、何が禁じられたジョージの森なんだよっていう、全然わからないよ、その意味っていうね、わけのわかんない邦題がついてる映画なんですけれども、この黄金の目に映るものっていうのは原作なんですね、カーソン・マッカラズの。前回話したように、カーソン・マッカラズって人はレズビアンで、バイセクシャルで、それでまあ、旦那がホモの人で、ゲイの人で、それで二人で結婚したっていうね、それで旦那が自殺しちゃったっていう、もうなんかぐちゃぐちゃの話なんですけども、この話もそういう話でですね、マーロン・ブランドが、軍隊の軍人さんなんですね、士官なんですね、上級士官で、それの奥さんが、エリザベス・テイラーなんですけども、マーロン・ブランドはゲイなんですね。エリザベス・テイラーはゲイの奥さんばっかりなんですけどね。はい。で、ところがですね、このエリザベス・テイラーはですね、知恵遅れなんですよ。もういろいろ出てくるわけですけど、知恵遅れなんですけど、それをごまかして、要するに顔が綺麗だから、誰にも気づかれなかったんですね。多分ね、すごい美人だと知恵遅れても周りの人気づかないと思うんですよ。可愛いじゃんとか言って。でも本人はね、知恵遅れなことを知ってるから、なんとか一生懸命ごまかして生きてるんですよ。あ、この人がなんとか言ったから真似しようとかですね、知ったかぶりばっかりして生きてるんですよ。全部知ったかぶりなんですよ、人生が。すごい役なんですけど、エリザベス・テイラーは。で、その隣にですね、彼女の家の隣に住んでるおっさんっていうのがいましてですね、そのおっさんと不倫関係みたいな感じになってるんですね。それで映画版ではですね、セリフでしか紹介されないんですけども、そのおっさんの奥さんっていうのは、なんか精神を病んでいて、精神を病んでいてですよ。で、植木ばさみで自分の乳首を切断したっていう人らしいんですよ。で、そのエリザベス・テイラーの旦那のマーロン・ブランド扮するまあ、陸軍の士官っていうのはですね、若い兵隊に惚れてるんですね。その若い兵隊っていうのはロバート・フォスターっていう俳優さんがやってるんですけど、まあ、この人はですね、タランティーノのジャッキー・ブラウンで、パムグリアと中年同士の、なんていうか、プラトニック・ラブを演じたあのロバート・フォスターっていう俳優さんなんですが、この子は美青年なんですね。で、なぜかですね、森の中をですね、裸で、全裸で馬に乗って走ってるんですね、このロバート・フォスターを扮する若い兵隊が。なんでか全然わかんないんですけど、全裸でその馬に乗ってパカパカ走ってるんですよ。で、それを見た、マーロン・ブランドを扮する、エリザベス・テイラーの旦那はですね、惚れちゃうんですね。なんて美しい男だろう、つってですね。で、なんかストーカーみたいになって追っかけ回すんですね。で、ロバート・フォスターがですね、なんかチョコレートかなんか食べるんですよ。板チョコ食べるんですね。そうすると銀紙がこうついてるじゃないですか、チョコレートっていうのはね。それで、銀紙をポッと捨てるんですね。そうすると、マーロン・ブランドがですね、そのロバート・フォスターが捨てたチョコレートのなんていうか殻をですね、拾ってですね、匂いを嗅ぐんですよ。匂いだーとか言って匂い嗅ぐんですよ。変態が女の人のなんていうか下着の匂いを嗅ぐみたいにしてチョコレートの匂いを嗅ぐんですけど、なんだこの映画 ふざけんなおめえっていうのがですね、禁じられたジョージの森っていう映画なんで、このロバート・フォスターの方はですね、このエリザベス・テイラーに惚れてるんですね。それで、エリザベス・テイラーの家にですね、なんと毎晩忍び込んで、そのベッドのですね、エリザベス・テイラーが寝てるベッドの下のですね、この床のところに座ってるんですよ、ずっと。全裸で。要するに、全裸で馬で走ってきて、どうやって入るのかわかんないですけど、家に忍び込んでですね、エリザベス・テイラーの家に。で、要するに、このマーロン・ブランドとエリザベス・テイラーは、仮面夫婦ですから、寝室が別々なんですけども、それで、エリザベス・テイラーの寝室の方のベッドの横にですね、黙って朝まで座ってるんですよ。で、まあ、帰るんですね、朝になると。何なんだ、こいつはっていう。なんか、寝顔を見ながらですね、全裸で興奮してるんですよ、このロバート・フォスターは。何者だ、お前は。それでですね、どんどんどんどん、マーロン・ブランド惚れてっちゃうんですね、その男に。もちろん、自分の家に忍び込んでるってことは知らないわけですよ。で、途中からわかるんですね、自分の家にどうも、美しい兵隊は来てるみたいだと。俺が好きで、俺のとこに呼ばれしに来てんのかな、とか勘違いするわけですね。で、ちょっといいなとか思うんですけども、最後知るわけですね。彼の目的は、そのマーロン・ブランドじゃなくて、エリザベス・テイラーだったと。で、寝室を開けると、エリザベス・テイラーが寝てるその足元で、そのロバート・オースターが全裸でですね、オナニーしてるのかなんかよくわかんないんですけど、しゃがみ込んでるわけですね。で、それを見てですね、なんだよ、お前、俺のこと好きじゃなかったのかよ、この女が好きなのか、てめえ、この野郎つってですね、そのロバート・オースターを射殺しちゃうんですよ。バーンって頭打って打ち殺しちゃうんですね。で、エリザベス・テイラーがその銃声でびっくりして、あーってびっくりして、 映画終わりなんですけど、なんなんだこの映画は一体 何これっていうね、カーソン・マッカラーズの原作通りなんですが、これをなんていうかね、そのまま映画にすると、なんかコメディのようなですね、わけのわからないものになってしまってるんですけど、ちなみにこれ、監督は巨匠ジョン・ヒューストンなんですね。ジョン・ヒューストンもいい加減だな仕事がというですね、この人も実は作品の当たり外れが大きくてですね、本当にゴミ映画も撮ってる人なんですけども、なんか大雑把な人だったらしいんですけどね、非常にね。で、この映画、あとですね、音楽はですね、黛敏俊郎なんですね。禁じられたジョージの森ってサントラが出たはずですけども、黛敏俊郎ですよ、題名のない音楽祭の人ですけども、なんだろう、この映画という、ジョン・ヒューストンとですね、天地創造っていう映画で組んだんでね、多分ね、それでつながりでやってるんですけども、黛敏俊郎は。しかし、すごい映画ですけど、エリザベス・テイラーはこんなのばっかりですね。はい。ということでですね、今回はエリザベス・テイラーとマーロン・ブランドの話ばっかりになってしまいました。すいません。まだですね、皆さんのトラウマ映画全部紹介してませんので、第2弾やりますから。はい。ということで、どしどし、トラウマ映画ありましたらお寄せください。で、今日は読ませていただいた方々には、著書をですね、プレゼントしたいんですが、何が欲しいっていうふうに書いてなかったので、何が欲しいかメールしてください。次回こそですね、アメリカ映画の最新情報をお送りしたいと思います。